QRL アマチュア無線をこよなく愛する各局に向けてお送りする番組 QRL、 アマチュア無線を生涯の道楽と豪語する JK1MIG が FM 西東京周波数 84.2MHz、 出力 20W で JCC1030 からすべてのアマチュア局に向けて送信します。この番組はアマチュア無線のことなら何でもお任せ、スカイタワー西東京のアマチュア無線ショップ FB サウンド田梨がお送りします。
はい、こんばんは、 JK1MIG 鈴木でございます。6月のですね、第1回目でございますね。はい、6月5日319回目でございますけどもね。はい、6月といえばね、6月1日は電波の日でございますよ、ね。毎年、ね、各関東ほかですね、総通局管内ではですね、それぞれ電波の日の式典というのをね、行っておりますけどもね、まあ、私どももね、この電波に関わることで、ありますのでね、毎年職員含めてですね、電波の日の式典に行くわけでございますけどもね、各地でね、いろんな催しもあったということで、今月は本当にね、電波にまつわるいろんなことがね、各地で、行われてますのでね、まあ、その中にはアマチュア無線に関するね、イベントなんかもね、1年で一番多いじゃないですかね、今頃ね。そんな感じでね、各地でいろんな講習会とかね、そんなものが開催されている時期になりました。まあ、あと6月といえばね、梅雨の時期でございますよね。もう梅雨入りに入っているところもあるのかなと思いますけれどもね、ほんとしばらくはジメジメでございますけどもね、まあ、梅雨が明ければ明けたでね、また今度暑い日が続くんでね、嫌になっちゃいますけどもね、まあ、そんな時期でございます。さあ、というわけでですね、先週お伝えした通り、今週もですね、この後 QRV コーナーで、先週お越しいただきました下田さんにですね、いろいろとお話を聞きたいなというふうに思います。まあ、なかなかね、このアンテナ工事その他ご専門なんですけど、まあ、アマチュア無線といえどもね、これはやはり安全対策はしっかりしないといけませんのでね、その辺のお話をしっかりお聞きできればといいなと思います。それでは QRL 早速スタートしたいと思います。
アマチュア無線のことなら何でもお任せ、 FB サウンド田梨はスカイタワー西東京に併設されているアマチュア無線ショップです。リグやアンテナ、アクセサリー類の販売、アンテナ工事は大型タワー建設から小型アンテナまで、どんなことでもお任せください。 QRO 変更申請のご相談から無線局登録点検に至るまで全て対応が可能です。皆様のご来店をお待ちしております。 QRV
はい、QRV コーナ ー今日もですね、ゲストの下田さんに来ていただきました。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
は
い、
まあ、先週はね、なんかいろいろ無線機の話とかいろいろねお聞きしましたけどもね、はい、はい、まあ最後の方でね、アンテナの話をねいろいろちょっとお聞きしたんですけど、まあ、アンテナ工事をね、はい、まあ若い頃はね自分でやってたと。
そうですね、
ケース多いですよね。
はい、
まあ、最近は私どものようにね業者に頼むというケースが非常に多くなってきてるというのもありますけどね、はい、まあ、やはりご自身でやる場合もですね、これはもうアマチュアだからね、はい、高いところに登ったアンテナをね、はい、やったり、安全対策をやっぱりしっかりしないと、これは
本当そう思います、はい、
これは大変なことになると、はい、ということですよね、はい、で下田さんは、その辺のご専門でいらっしゃると、
はいはい、一応そんなことをさせていただいております、
は
い、
なるほど、はい、具体的にはどういう、お仕事なんですか。
現在はですね、うん、キャリアさんの、お仕事の方を、うん、会社の方で やらさせていただきまして、はい、それの安全対策をですね、
なるほど、
どういうふうに現場でやってるかというのを、うん、各職人さん、班長さんが写真を撮ってこうなってますよっていうのを私たち監視しております。
安全の監督者ですね、
はいはい、一応決まりの通りにちゃんとやりなさいという指導をしてまして、こういうふうに写真を撮りなさい、こういうところに安全器具をつけなさいというのを指導してます。その通りでないと仕事をしちゃダメですよと。
なるほど、
はい、
大変重要なお役目でいらっしゃるということですね、はいはい、まあ、それでですね、そのアンテナ工事ですから、はい、高いところですよね、はい、作業は、
はい、
これもなんかいろいろとこう決まりもあるということ
ですね、
はい、その辺はどうでしょう、はい、
これがやはり高所作業というのが定義されておりまして、はい、うん、2メーター以上の作業ですね。
2メーターってもう本当にね、背の高さプラスちょこっとぐらいですよね。
そうですね、あの一般の家庭でいうとドアのちょっと上あたり、
あ、そうですね、
これがもう大体2メーターぐらいだと思います。これの高さで作業する場合は労働安全衛生法で定められております。高所作業として、うん、
はいはい、
で工事現場なんかだとですね、うん、脚立とかはしご、うん、こういう作業もですね2人1組
なるほど
というのを基本にして、はい、ぐらつかないように、うん、抑えていたり、うん、して作業するのがもう当たり前となっております。
なるほど、
はい、
うん、まあ、やはりね一人でねやるともう誰か抑えてないとね、
そうですね、
なんないですしね、はい、固定してるわけではありませんからね、はしごとかはね、
はい、
はいはいはい、
でなおかつですね、うん、ヘルメット、
あ、なるほど、
それから安全帯、
うん、安全帯、
それから手袋、
手袋、はい、
もう装着してね、うん、作業をしてもらってるわけですね。
はい、
はいはい、
まあ、例えばね、この我々は昔ね、よく屋根に登ってね、
はい、
ルフター工事しましたよね、
はい、
はい、まあ、それこそね当時ヘルメットも何もかぶってませんし、
はい、
ましてや胴綱もほぼないぐらいの感じでやってた、ね、
そうですね、
はいはい、まあ、さすがに鉄塔登る人はね、はい、安全帯はね、その作業をするのにもね、
はい、
両手が離せないんでね、
そう、
そういう意味ではね使ってる人もいたかもしれませんけど、まあ、ほとんどねそんな感じでやってましたからね昔ね、
はいはい、
もう恐ろしい話ですよね本当に。
そうですね、
今考えるとね、
はい、大昔のちょっと今ここをお持ちしたんですけど、ほうほうほう、
はい、
アンテナハンドブック、
お、懐かしいです、
はい、
これがまたね、
もうそれ多分あっちこっちイラストを見せる昭和
40年以上も
45年の初版発行で、これ買ったのが55年の、
なるほど、
ですけどほとんど開版されてませんからね、
これね、はい、みんな買ったと思いますよ当時、これ見てアンテナ作りましたからね。
そうですね、
はい、
もう教科書でしたね、
はいはい、
これの中の、イラストだの写真だの
写真がすごいんですよね、これまた
ちょっとすごいですよね、
いや懐かしい
ですね、こんなんでいいんだろうかと。
あ、この写真覚えてますね、これ
高所でそのまま、はい、ヘルメットも被らず、
これはあれですかね、乗ってるのはやっぱりローカルさんと、
おそらくそんな感じじゃないの、はい、この頃受け負ってやってる業者、やってる、
まあ、何社かいらっしゃったかもしれませんけど、ね、
あまりこういうところには出てこなかったかなと、うん、な、はい、
まあ、結構昔はあれですよね、地山とかも穴掘りね、はい、これやりましたよね、これね、
そうですね、普通に
普通に掘ってね、
はい、
まあ、あれも単に堂々も何もせず普通にやってましたからね、
はい、
あれも今考えると恐ろしい話ですよね
本当ですよね、
はい、
何かあった時どうするんだろうって、
うん、
はい、
まあ、そんな、ね、ことがありましたけどね、
はいはい、
まあ、そのアンテナハンドブックの、ね、挿絵を見ても分かる通りでね、あんな感じでございましたからね。
そうですね、
まあ、なかなかそのあたりアマチュアとその、ね、まあ、業務は、まあ、違いますけどね、やっぱりやってること同じですから ね、
そうですね、
これはしっかりやんないと、
はい、
自分ばかりでなくね、
はい、
周りの方にね、
そうなんです
よね、被害が及ぶこともあるというのは大変危ないことですからね、はい、
そうですね、
はい、しっかり用心をしないとなんないという本当はね、
はい、
ことでございますよ、
はい、
はい、まあ、道具類とかもね、
はい、
こうしっかり落下止めをね、
そうですね、
しないと、
はい、
まあ、結構ね、ズボンのポケットとかね、
はい、
ね、そういったところにドライバーとか、はい、全部入れてやってた、ありましたけどね、
そう、はい、きっちりね工具袋に入れて、うん、高いところに登ってなおかつ、はい、紐で結んでおいて落下防止措置をして、
そうです
ね、はいはい、
うん、
それでやらないと何かあった時にね、うん、どうしても影響が
ありますよね、
ありますからね、
うん、ましてやね、住宅地にね鉄塔とか建ててるね、
はい、
方はもう本当に真下車走ってたり人が歩ってますからね、
そうですよね、
もう本当にナット1個でね穴開きますからね、えらい騒ぎですよねこれね、
はい、
はい、まあ、なかなかねそのアンテナをその組むね、
はい、
のしっかり組まないとね、
そうですね、
組んだ後なんか起こってくる可能性がありますからね、これ怖いですよね、
だからそういう時はもう必ず油性のサインペンを持って、
なるほど、
ネジをちゃんと締めたか確認して、
うん、確認をね、
はい、
はいはいはい、
プロの世界でもアマチュアの世界でも同じかと思うんですが、うん、
なるほど、
はい、
締めたところをマーキングしていくと、
そうですね、
なるほど、
はい、
まあ、なかなかね高いところでこのネジ締めとかね、
はい、
できればしない方がいいですけどね、
そうですね、はい、どうしても調整でやらなきゃならない部分以外は、
うんうんうん、
もうきっちり組んでおいてそれで上げていただきたいかと思いますけどね、
なるほどね、
はい、はい、
まあ、それと道具、まあ、例えばその安全器具ですか、
はい、
例えばの胴綱、
はい、
まあ、安全帯ですね、
はい、
これもなんかいろいろ種類がね、
そうですね、
はい、
普通のただの柱状安全帯と、はい、あとドズナのただのフックタイプといろいろありますけど、
肩服、
柱状のタイプであると、うん、あのルーフタワーなんかでもポールのところにこう巻きつけて引っ掛けてフックかけて両手が使えますんで、同軸の接続とか、はい、あと調整ですね、うん、非常に楽かと思います。
はいはいはい、
で通常ね、まあ、いろんなメーカーさん出てますけど、あのいろんな値段しますけど、やっぱりね最低1個ぐらい持ってれば
そうです、ね、
よろしいかなと、う
ん、はい、
はい、
大体、まあ、ピンキリでしょうけど、はい、どのぐらいから買えるんですか。
そうですね、2万前後ぐらいから買えるかと思います。
そうですか、はい、やはりこれは1個あった方がいいですよね。
そうですね、
まあ、あの最初はね U字釣りでね我々もやりましたけど、なかなかあの両手を離すのがねちょっと最初は度胸がいりますよね。
あの足で器用にこうポールに回り込んでる方もいらっしゃいますけど、はい、
U字釣りをしておきながら片手作業とかね、はい、よく分かりますけどね、
はい
はい、まあ、それもね慣れてくればね楽になりますけどね、はい、そんなのがありますよね、
はい、
まあ、あと最近は U字釣りもあのもうちょっとあのねかけ方が変わってきて、あのベルト自体がね、はい、なんかそういうのが出てきたということですよね、
はいはい、もう今労働厚生省の方ですか、はい、あのもう規格が変わりまして、
はいはいはい、
フルハーネス型という。
なるほど、はい、かっこいいですね。
もし何かあった時に、今までの安全帯だと腰のところで釣って腰がぶら下がってる状態なんで内臓に影響があるんですけど、それを防止するためにフルハーネス全部囲って、あの首の後ろのとこですかね、
あ、なるほど、
そこに釣りをつけて、あのレスキューさんなんかもみんな助けたりするときに必ずそこにフックをかけて、
なるほど、釣り上げると、
はい、
なるほど、
はい、
だいぶそういうのがね、どんどん変わってきてるということですね。
そうですね、
はい、わ、はい、かりました。じゃあちょっとこの辺りでですね、いつもの楽曲に一回、ブレイクを入れてね、はい、お送りしたいと思います。はい、はい、それではね楽曲をね行きたいと思いますが、今日は何しましょう。
そうですね、
うん、
山口百恵さんの
あら、ま、
ブレイバックパート2、
パート2ですね、
はい。
いや懐かしいですね。
いいですよね、ちょっとあの5月の時期過ぎちゃって、あの、うん、緑の中をっていうのがちょっとあれなんですけど、うん、なんか軽快な曲かなと思いました、ね、
なるほど、
はい、
これなんか思い入れがあるんですか。
いや、家で女房がたまに山口百恵さんの曲を聴いてて耳についてしまった、
う
ん、
なるほどね、
そんな感じでございます。
よくあるパターンでございます、
はい、
あの中で出てくる真っ赤なポルシェっていうのね、
はい、
あのよく歌詞がね字幕で出ますけど、
はい、
NHK さんの時はあの車というふうに、
そうですね、
書いてあるというね、
はい、
よく逸話がありますけどもね、
はい、
まあ最近はそういうのはねだいぶなくなってきたようですけどもね、はい、それでは早速お送りしたいと思います。
きっと人生はもっと楽しい。無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画はアマチュア無線技師と陸上特殊無線技師の養成家庭講習会を各地で実施しています。祝開局20周年 QCQ 企画は FM 西東京を応援しています。 QRV、
はい、それではですね後半いきたいと思いますけどもね、まあ、そういうわけでねいろんな現場をね島田さん見ていらっしゃると思うんですけどもね、はい、どんな現場多いんですか、アンテナ工事だと。
皆さん あちこちで携帯電話の基地局のアンテナは目にしてるかと思うんですけど、まあ何例か挙げてみますと昆虫局、うん、このあれですね、電柱の上に、ちょこっと立ってるタイプ、
いわゆる
グランドプレーンの、
ありますね、
はいはい、ラジアルなしのタイプですね、あんなようなのがちょこっと立ってるのもあるかと思います、うん、あとビル局ですね、マンションとか、まあ、
ね、うん、
はい、商業ビルの上に立ってるやつ、はい、あれは結構大きめのアンテナですね、
うん、まあ、携帯電話のね、はい
はい、それからあと鉄塔局、
まあ、鉄塔局はね、はい、私どもの鉄塔にもね、
はい、
3キャリア上がってますけどもね、はい、
これがね、スカイタワーの場合は97メーターでね、
はい、
大きいですけど、通常は各キャリアさんで建ててるアンテナ、うん、鉄塔局、
はい、
20メーターか50メーターですね、
20か50、
20から50の間、
20から50、
はい、
いわゆるシリンダー鉄塔、
ね、はい、シリンダーだの、普通のあとアングルだの、いろんなタイプ、
アングルもありましたもちろんね、はいはいはい、なるほど、
で主にやっぱりそういうのは広いエリアをカバーするために高いところからアンテナから電波出す、
はいはいはい、
でね、ここでちょっと皆さん、大体知ってご存知かと思うんですけど、はいはい、携帯電話の周波数帯。
なるほど、
はい、
いろいろありますよね今ね、なんかね。
そうですね、昔はね、うん、800と 1.5。
ああ昔のね、
はい
はい、800はね、はい、アナログの時代もありましたから、
ね、そうですね、はい、で今はですね700メガから始まりまして
700、はい、
700、800、
はい、
900メガ
ほう、
はい、それから1500、1.5ギガ、から1.7ギガ、
1.7ですね、
2.5ギガ、
だいぶ上がりましたね、
はい、あ、2.1 の 2.1 ギガの 2.5ギガ、
なるほど、
で 3.5 ギガまでが今商用されてると。
3.5 だともうほぼもうあれですね、家庭回線で使ってるな周波数帯ですね。
波長も12センチですからね、
はい、そうですね、はい、
2分の1で6センチですよ、うん、
なるほど。
で今実験局で5ギガですね。
5ギガ、はい、
はい、うん、
もう5ギガあたりはあれですよ、本当あの固定回線で、はい、使ってる周波数帯でもありますよね。
そうですね、
もう 4.5 ギガがもう固定回線でもありましたからね、はい、中継回線とかでね、はい、
でアマチュアだとですね、はい、まあ、1.9 から始まって通常だいたい2400ぐらいまでですかね、
うん、2.4 ギガあたりまで使ってる方はね、はい、まあ、あと 5.6 とかね、さらに上をやってる方もいますけどね、
10点がありますけど、はい、まあ、大体このぐらいまでですかね、
うん、まあ、業務のねやっぱり扱いを、まあ、私どもやってますので、みんな周波数がね高い周波数なんですけど、はい、イメージでいくとね800メガぐらいってね非常に低い周波数のイメージなんですよ。
そうですね、
業務の中では、
業務の中で、はいはい、で
もちろん400とかね低い周波数あるんですけど、はい、まあ、主流が今そのぐらいになっちゃいましたからね。
そうですね、
はい、だからその HF 帯とかね短波帯のね我々が通常運用をしているね、
はい、
周波数帯からするともう全然もう違う周波数帯 で、
ね、
まあ、世界も全然違いますけどもね、はい、アマチュア無線もね高い周波数は面白いね、ですしね。
そうですね、同軸ケーブルのロスが気になるところですが、
うん、そうですよ、これが
もうやっぱり800メガ帯の昔のアナログの携帯電話だと サンキューデーという、
そうですね、サンキューデー大体使ってますね、
はいはい、太いの使ってましたけど、今はもう20デーで持ってきて、 あと10デーでも、
変換してね、
ものすごい良くなったんでね、質も、
はい
はい、
アマチュアでもいますよ、23デーとかね、
はいはい、
お使いの方はね、はい、もう本当にマスとかね、ケーブルか分からないぐらいの状態ですけど、
ね、すごいですよね、
はい、サンキューデーなんかそうですよね、
はい、
会社の見るともう本当にパイプですよね、
はい、ですよね、
はい、そんなのがあったり、まあ、放送局はね250とかね、
はい、
普通にありますけどもね、まあ、そんなのがねありますけどね、まあ、携帯電話のね局は本当にいろんな周波数帯使って、
そうです
ね、でアンテナの形もいろいろありますよね。
そうですね、まあ、先ほどお話しした、グラントプレイみたいなタイプとから、こう筒型の大きいやつですね、
円筒型のやつ
で、円筒型の、はい、あれがだいたい周波数が、5波とか、
共用でできる
ようになってて、はいはい、その間に途中に、フィルターとか入れて、うまく分岐させてやってるような感じですね、
まあ、サービスエリアによってね、はい、いろいろ使い分けてるということですね、
はいはい、
なんか特殊なものもあるらしいですね。
そうですね、はい、アンテナ、はい、トンネルなんかに向かって、はい、電波供給しているところも、新幹線とか、はい
は
い
は
い、あと高速道路の、
なるほど、
はい、ああいうところだと、うん、走ってれば、まあ、ほとんどスピードで走ってて分からないかと思うんですけど、うんうん、ヤギアンテナのタイプもあります。
お、珍しいですよ ね、携帯電話でね、はい、ヤギアンテナっていうのは、
はいはい、
まあ、特定方向に吹くっていうことでね。
そうですね、
はい、なるほど。
とかあと今流行り のビル内の小さいアンテナもね、
低空間の、
はい、低空間の、よく見れば、
はい、
マニアの方は分かるからと、うん、はい、
結構丸っこいなんかね半丸のようなものが天井にくっついたりね。
そうですね、
なんかいろいろありますよね、
はい、
何かなこれなんていうのもね、あります。あれ実は中にアンテナが入っている ということですよね。
はい、
まあ、今携帯電話どこでも使えますからね。
そうです、
そういう技術がもうどんどんとね、はい、いろんなところにはびこっているということですね、
はい、
うん、まあ、そういうような現場をね、
はい、
下田さんはおやりになっているということですよね、はい、
やはり一般家庭でですね、
うん、
アマチュアの方がアンテナを工事するにあたって、
はい、
うん、やはりね、どうしても屋根の上にルーフタワーを上げるとなると、うん、屋根の横の方ですかね、うん、ヒートン打って、
はい、
そこからワイヤーを
やりますね、
やりますよね、
はいはいはい、
やはりアンテナの屋根の上は、あまりこう急勾配でなければ、うん、それほどやっぱり慎重に上がれば大丈夫かと思うんです、はいはい、やはり私ヒートン打つ際、
うん、
あそこが危ないんじゃないかなって、
ね、うん、
どうしても足場は不安定なところもあります、うん、そういうところでね、 うまく安全帯だの、
うん、そうですね、
ロープを使って一、うん、人じゃなくて二人の組の作業でやっていただければいいかなと思うんですよね。
まあ、私たちがねその屋根でやっぱりアマチュア局のね工事させてもらうときには、やはり職人さんもやっぱそれを言ってるんですよ、
はい、
こう屋根のね軒、はい、のところにこうヒートを打つときに、はい、どうしてもこう下向きますから、
はい、
できる限り2階屋根とかだともう下からはしごかけて打つのがほとんどですよね。
そうですよね。
下向きだとどうしても重心がね、はい、こう動いちゃいますので、ちょっと頭が外へ行くとね、
はい、
それだけで落っこちる可能性ありますんでね、
はいはい、
まあ、もちろん落下をね防止するロープを必ず腰にはつけてるんですけどね、まあ、それでもほとんどそれはやらないですよね。
そうですね、
大抵下からですね。
よっぽど勾配がきつくて登るとこがない時じゃないと上からはやらない方が、はい、
まあ、最近の屋根はね結構昔と比べて勾配きついんですよね。
そうですね、
で我々からするとここは登れないなと思うのも結構職人さんはね登っていくんですよ、うちの職人さんはね、
はい、
それはすげえなと思うんですけども、ね、
は
い、あとは降りる時がねかなり恐怖がありますよね、屋根は、
ね、はい、
あれだけはね気をつけないとなんですね。
そうですね、
はしごに乗り移るときにね、はい、屋根からね、
あの時が一番バランス崩して危ないんで、
そうですね、
はい、
足元が見えにくいですからねやっぱりね。
そうですね、
まあ、そんなね、こともありますからね、
はい、
まあ、昔はね怖いもの知らずでやってましたけどね、本当ね今考えるとねよくね落ちなかった
本当ですよね、やっぱ若いし体も柔らかいし、うん、はい、運動神経もいいし、うん、目もいいし、
そうなんですよ、
いろんな面が ね、はい、
でうちの親父がねちょうど私の年ぐらいに一緒に屋根に登ってアンテナ手伝ってくれたりしてたんですけど、それ考えると恐ろしいなと思うのとすげえなと今に思いますけどもね、ね、そんなこともありましたけど、まあ、皆さんそんな思いしてたんでしょうけどね。
そうですね、は
い、いや本当にねアマチュア無線はねやはり趣味のね無線ですけど、はい、電波出す上でもこれは業務局と何ら変わらない、
はい、
電波法にね規定されている通りでやってますから、
はい、
まあ、土俵同じですからね、
はい、
アンテナ工事もねそして保守メンテもね含めて、はい、これはもう同じですからね。
そうですね、
この辺はしっかりやらないとなんないでしょうね。
そうですね、安全面もしっかり確保してやらないと、はい、うん、やっぱりね、はい、危ないことあったら困りますんで ね、
そうですね、
せっかく一生懸命上げたアンテナ で、うん、ちょっとしたことで怪我したりとかしたら、ね、この後本当ギュアリティになっちゃいますんでね、
うん、そうなんですよ、
はい、
まあ、アマチュアだからということはありませんから ね、
ね、
はい、大風吹くとねいつ伝わるんじゃないかとかね。
そうです ね、
ね、はい、ありますからね、
はい、
これはね気をつけた方がいいです
ね、 そうですね、
はい、まあ、ぜひそういう場合にはですね、気をつけていただくのと専門の業者にお願いするという場合はぜひご連絡をいただきたいというところもございますのでね、
はい
はい、お気をつけいただきたいと思います。というわけで今日はですね、アンテナの安全対策ということでお聞きいたしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、というわけでね今日もお送りしました、ね、もうエンディングでございますけどね下田さんね、
はい、
ありがとうございます。
とんでもございません、
まあね、なかなかね専門ねプロの目から見たね工事といろいろねやっぱりアマチュアのね世界とちょっと違いますからね、
は
い、
そうですね、
はい、かといいつつアマチュアでもしっかりやんないとダメだということですね。
そうです
、はい、参考にしていただきたいなと思いますけどね、はいはい、まあ、それにしてもねアンテナはねやはり自作でねやはり作るっていうのもねアマチュアの楽しみですけどね。
そうですね、
はい、やはり作るのもしっかり作らないとなんないってことですよね。
そうです、せっかく作ってもねしっかり作っとかないと強度もしっかり、あと調整もしっかりですけど、
うん、そうですね、うん、
電波飛ばなければね
面白くないですか、
ね、そうですね、はい、
もうやっぱりアンテナ上げるとねどうしても早くねつないで聞いてみたいというのはねもう皆さんそう思いますからね。
そうなんですけどね
もう全然違うわとかね大して変わんねとかね、前の方が良かったんだとかいろいろありますよね、
はい、
うん、まあ、なかなかね、こうアマチュア無線のねこう世界も自作からですねだいぶね業者さんにお任せするとか、
はい、
そういう世界になりつつありますよね。
そうですね、
これはやはり高齢化が進んでますからね。
そうですね、
なかなか億劫になっちゃうっていうね、
はい、
まあ、安全は安全でいいんでしょうけどね、ローカルさんが来てもみんな同じような人が来ちゃってね、どっちかっていうとそっちの方が心配になっちゃって本当にね業者さんにお願いしてあとはみんなで集まって酒でも飲んで。
そうですね
ありますけどもね、はい、いやなかなかね、こう安全を考えるといろいろ考えちゃいますよね。
そうですね、
うん、まあね、はい、そういうわけでございましてね、どうもいろいろありがとうございました。
どうもございません。
またね、アンテナ含めてまた何か 新しいまたねものがあればまたお話を聞きたいなと思いますけどもね、
はい、はい、承知いたしました、
はい、それではですね、今日319回、お送りいたしました、今日は、下田さんですね、 J の GLD 下田さんにお越しいただきました。ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
また遊びに来てくださいね。
はい、
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組はアマチュア無線のことなら何でもお任せ、スカイタワー西東京のアマチュア無線ショップ FB サウンドたなしがお送りしました。
それではまたお会いしましょう。ありがとうございました。こちらは JK1MIG 鈴木でした。 73&88 さようなら。
この後はラジバタ 2VR 続けて聞いてね。JOZZ3AUFM お聞きの放送は FM 西東京です。周波数 84.2MHz、 出力 20W で東京都西東京市よりお送りしております。